マイケル長谷川の聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオ。この放送は幕張ゴルフ調達センターアークゴルフの提供でお送りいたします。はい、本日はですね、聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオリスナーによるですね、ツイッターコミュニティの方でですね、いただいた質問にお答えしていきたいと思います。しゅんさんですね。しゅんさんからいつもありがとうございます。アドレスでハンドアップハンドダウンの選手がいると思うんですが、それぞれメリットデメリットなど教えていただきたいです。個人的にハンドアップで構えるとクラブの振り子が行いにくい印象なのですが、関係ありますでしょうか。よろしければレイディオでご教授お願いいたします、ということで質問いただきました。確かにね、ハンドアップハンドダウンの選手いますよね。こうメリットデメリットもこの後話をしていくんですけど、気をつけなきゃいけないのが、このハンドダウンにした時にですね、すごい重要なのハンドダウンとかハンドアップで、どちらもそうなんですけど、前後のバランスは取れてないといけないっていうことなんですね。でよくね、ありがちなミスが、膝が曲がっていなくて、で腰から、の上のですね、前傾角がちょっと深いパターンのハンドダウン、これはですね、かなり構えた時に重心が前に行きすぎているので、これはスイングがうまく打てない。前にほらつんのめってる状態、つんのめってる状態で例えばいろんな動きってできないじゃないですか。はい、なのでやっぱりですね、前後バランスが取れているっていうことが重要なんですよね。だから足の裏、いずれにしてもですね、もうハンドアップハンドダウン、まあ重心が高いか低いかっていうことになると思うんですけど、ハンドアップの場合は重心が高くなるし、ハンドダウンの場合は重心が低くなると思うんですが、いずれの場合も、この足裏、母子球、小子球、かかと、まあ母子球は大体わかりますよね。で小子球も小指のちょっと足の裏側の裏って言ったら何ですかね、膨らみの部分ですね。あとかかとですね。この3点、が地面に設置しているっていう必要があります。はい、これ左右ですね。これがバランスが崩れてしまうと、なかなかスイングが思うようにいかないということになりますね。まあ、昨日やった軸も取りにくくなってくるということになります。はい、まあタイプとしてですね、やっぱり前傾が深くなる。要はハンドダウンの選手やプレイヤーは基本的にですね、前傾が深くなって前荷重になる傾向があり、その逆でハンドアップになる選手プレイヤーっていうのはやっぱりこう重心が後ろに来る、かかと側に来てしまうというような傾向がありますよね。でまあメリットデメリットはね、正直言ってあまりないんですけど、まあ、例えばここで一つ言えるのが、ハンドアップに構えると皆さん手をですね、構えの姿勢が取れる方はやっていただきたいんですけど、まあ今の基準ですね、自分の今のアドレスで腕をだらーんとこう構えて、だいたいいつもこんなぐらいの前傾角で構えてるなっていうのを構えたらですね、そこから上半身をね起こしていってください。そうするとちょっとですね、手がですね、起きれば起きるほど、親指がまあ多少だらんって前に垂らしたら、親指ってちょっと内側に向いてくると思うんですけど、起きるとそれが親指が前の方向いてきますよね。ボールの方向いてきます。要はちょっとこう何て言うんですかね、左手の甲が、目標方向に向くっていうんですかね。一方ですね、前傾を深くしていくと、その外に向いてた親指がですね、またすごく内側の方に向いてくると思うんですよ。はい、なのでハンドダウンに構えるとどうなりやすいかっていうと、フックグリップになりやすいんですよね。で逆に言うとハンドアップに構えるとウィークグリップになりやすいんですよ。なので例えばフックとかチーピンで悩んでる方とかは、まあ、ウィークの方がボール左行きにくいので、まあ、ちょっと何て言うんですか、体起こし気味に構えてあげると、まあ、少しそのフックが収まるとか、その逆もありますよね。ちょっとスライスで悩んでる方は少しそうやって、ハンドダウンっていうかですね、そういう気味に構えてあげると、そうするとグリップが少しフック気味に入ってくるので、まあちょっとボールの捕まりが良くなるみたいなことはありますよね。うん、そうなんですよ。だから、まあそんな感じで、捉えておいていただければなと思うんですけど、あと一個付け加えるとするならば、 そうだな、今何を言ってたの、ハンドダウン、あ、そうそうそうそう、で、シュンさんは、ハンドアップにするとうまく振り子が形成できない気がしますっていうことなんですけど、まあ、これ結構重要でして、まあ、これアーム角の話なんですね。腕とクラブにできるこの角度、自分のスイング横から構えたところの右側から、例えばビデオで撮ったとした時の角度ですね。で、腕とクラブにできる角度がない状態っていうのは、やっぱりこれってクラブの重心を感じられてないんですよ。ある程度、そうですね、わかりやすく言うとクラブを、まあ、ダラーンとした持った状態からちょっと縦方向にちょっとコックを入れるんですね。少し縦方向に手首を折ると少しクラブの重心を感じると思うんですよね。はい。なので、そのこのアーム角っていうのはしっかり入っていないとクラブの重心自体を感じられなくなってしまうので、まあ、シュンさんのおっしゃってる、まあ、少しこうハンドダウン気味に構えないと振り子というか、そう、うまく振り子が形成できないっていう話だったんですけど、まあ、それはもう まさにそうだなとは思いますね。なので、まあ、スイング中っていうのはすごく、大事にしてもらいたいポイントっていうのが、このちょっと持ち上げてるところありますよね。クラブヘッドを少し持ち上げて重心を感じているというあります。で、この持ち上げてるちょっとこのクラブを高い位置にキープしてる感覚っていうのをスイング中はキープしておく必要があるわけなんですよ。これめちゃくちゃ大事なんですね、スイングを作る上で。はい。これが抜けてしまうと、割とスイングってもうほぼほぼコントロール結構難しくなってくるよねっていう話になるんです。うん。それで、まあ、言うと、まあ、ハンドダウンの方が、だから要するにそういうクラブの重心を感じやすくはなりますかね。そう、そういう意味では。で、ハンドアップにするとちょっとそれが腕が少しこうね、手元が高くなってくるんで、ちょっと前腕も少し張るような感じになってきますから、手が棒に近くなってくるので、少しこう重心を感じにくくなるのかな。感じがあります。はい。ですから、まあ、どちらがいいかっていう、過度にね、やっぱりその先ほど言ったように自分の前後のバランスを崩してまで、例えばハンドアップとかハンドダウンにする必要はないと思うんですけど、まあまあそんなような効果っていうかですね、ありますね。はい。まああれですね、まあ自然にやっぱりこのさっき言った足のね3点、母子球、小子球、かかとで、左右も5対5で構えた時にできる前傾角、腕が自分が自然体でですね、自然体で腕がだでダラーンと降りたところが手の位置、そのあたりがやっぱり実際スイングした時の手の位置になるので、まあそんな感じで自分のそのハンドダウンハンドアップ度合いをですね、調整していただければなと思います。はい。まあ、ナチュラルが一番です、このあたりはですね。まあ、でもね、ナチュラルって言っちゃうとね、こういうとこだと、まあ、いつも言ってるように、具体的に言った方が分かりやすいよねっていう話で言うと、やっぱり、その、前後のバランスと、あと、腰から前に前傾してる。腰から、前に屈曲している状態を、だから背中がまっすぐというかですね、猫背にならずに構えられていて、まあ、肩は、そして、肩甲骨はすごく脱力されてる。肩甲骨が上がってない状態で腕をダラーンと垂らしたところに手が来るぐらいの気持ちで、アドレスを作っていただければなと思います。これ結構重要ですよね。結構重要です。やっぱり体験レッスンとか初めてレッスンを受けられる方って結構この辺りとかもバラバラだったりするんで、レッスン受けられてる方はですね、まあそのね、見ていただいてるプロがですね、その辺りをすごく見てくださってると思うので大丈夫だと思うんですけど、結構自己流でやられた方がですね、体験レッスンにポンと来られるとですね、割とこのアドレスのところができてないがためにゴルフが難しくなってたっていうケースは、ね、少なくないですので、まあこの辺りもね、皆さんチェックしていただければなと思います。はい、はい、まあそんなわけですね、今日はですね、やってきましたけれども、まあ最近はないかな、特にないかな。あ、そうだからね、この間フォクシーゴルフの話したっけかな、したかな、あれこれしたのかな、まあ、ラジオで話したことも忘れちゃってますね。いや、この間シリアルキーってね、お尻で歩くエクササイズをね、この間習ったんですよ。これは多分言ってないと思うんですけど。で、それ軸取りの話と一緒になってくるんですけど、これまた動画上がるんですけど、シリアルキーをさ、やったらさ、まあ、本当に、ちょっとだよ。本当に30秒ぐらい。 30秒、1分もやってないと思うんですけど、シリアルキエクササイズをですね、教わってやったんですけど、次の日、本当に筋肉痛で、まあ、別のトレーニングも、ちょっと軽いトレーニングもあったんですけど、それもちょっとしかやってないんですけど、やっぱ体なまってますね。うん。皆さんもですね、こうやっぱちょっとね、体ね、動かした方がいいですよ。本当に。ちょっとしたエクササイズ、まあだからそのストレッチだけでも違うと思うし、なんかチューブを使ったね、トレーニングをちょっとやってもね、いいような気がしますね。うん。そう。なんか僕なんか今ちょっとやっただけでもそうなるんですから、なんか伸びしろまた感じますね。はい。伸びしろ感じます。はい。というわけで、まあ、どんどんね、気候もね、春めいていきましたんで。これ怪我するとさ、毎回、今年になってからまだ痛い痛いとか言ってないじゃないですか、僕。去年ほら、1年通してさ、ずーっとなんかどっか首が痛いよとか、肘が痛いよとか、なんか腰が痛いとか、ずーっと痛い言ってたと思うんですけど、なんか今年に入って、去年やっぱり一生懸命頑張ったせいか、なんか今年になってからですね、結構その、体の体調っていうかね、はいいような気がしますね。うん、体の。あー、でもあれかな。良くなったのはあれ、マッサージガン。マッサージガン、ピストルみたいな形してる、マッサージ機、あるじゃないですか。あるんですよ。プロゴルファーとか、スポーツ選手結構使ってるんですけど。あれで、筋膜リリースしてるんですよ。だから、ね、一番自分が痛くなりそうな、肘とか、首で、昨日、一昨日もね、ちょっと首がね、少しおかしい感じになって、張ってるなー。あー、なんかこれ、すごい痛くなる時の、前兆だな、これいつもこれ来た後首痛になるんだよなって時に、いつもほら僕の魔法の薬あるじゃないですか、大見製薬のメンタームとスースーするやつと謎のスースーするやつ、何でも効くやつ、それと筋膜リリースマッサージガンでビーってこうずっとやってたらもう取れてきてましたから、マッサージガン導入したのも良かったかもしれないですね。あれ結構おすすめですよ、マッサージガン。マッサージガンはね、でもね、ピンキリで、本家本元はハイパーボルトっていうね、ものなんですけれども、類似品がいっぱいあるんですよ。うん。で、類似品の方が、本物買っても類似品も値段変わらないものあるんですけど、あまり安いの買うと、あんま良くないです。これ僕安いの買ってないからわかんないんですけど、僕のほら友人、コーチの、紹介してくれた、こういうのやった方がいいよって言って紹介してくれた、プロがいるんですけど、うちのスタジオに置いてある、マッサージガンは、そのプロが勧めてくれたものなんですけど、それはいいんですけど、なんか安い類似品っていうのはやっぱね、ちょっとこう圧がかかったら止まっちゃうとかね、なんかそういう風な感じらしいです。だから、そういうの僕使ったことないんで、ダメな具合がよくわかんないんですけど、皆さんね、ちょっとあまり安物買いの全入しないにならないように、ちょっとそこは注意していただければと思います。はい。筋膜リリースができるんです。はい。まあ、そんなわけで、今日はこのぐらいにしたいと思います。それでは行ってらっしゃい。